ーケットアナライズマンデー。
皆さんこんにちは、松尾恵理子です。マーケットアナライズマンデーをお送りします。パーソナリティは金融ストラテジストの岡崎亮介さん。
岡崎亮介です。今日もよろしくお願いします。
そして株式アナリストの鈴木和之さんです。
こんにちは、鈴木和之です。どうぞよろしくお願いいたします。
この番組はテレビ放送局の BS1212 で各週土曜日朝6時から放送中のマーケットアナライズコネクトのラジオ版です。海外マーケット、東京株式市場の最新情報、具体的な投資戦略など耳寄り情報満載でお届けしてまいります。さあ、11月18日、東京はぐっと冷えてきました。
はい。何から話そうかな。トランプ大統領が誕生したところがもうじき2週間になるところで、ようやく整理がついてきたところといいますかね、落ち着いたというか居場所を大体見つけた感じなんですね。今日はそのあたりの話になるかなと思います。
はい。
日本株はちょっと難しいですね、という話をしようと思います。
そしてドル円の方も気になるので、そのあたりもぜひ、はい、
それもまた難しいことを難題を投げかけてくれてますね。
はい、鈴木さんは。
いや、本当にあの寒くなってきて、ちょっと週末風邪ひいて寝込んじゃいました。
静かにしてます ね、そんな方もいっぱいいらっしゃるんじゃないかと思いますが、皆さんどうぞお大事に。さあ、それでは今日も番組を進めていきましょう。この番組は株365の豊かトラスティ証券の提供でお送りします。
今週のストラテジ
ー、このコーナーでは今週の展望についてお話しいただきます。
まずトランプ大統領が誕生してからの話なんですが、なんだかんだ言って日本株は元の、トランプ大統領誕生以前のところまで、はい、ややマイナスのところまで落ちてきてしまったんですね。アメリカ株は先週金曜日が11月過ぎの SQ だったので、これに向けて利食い売りが出たので、多少って言いますか、まあ、ピークから見ると 2% ぐらい下がったのかな。折り返した感はあるんですけども、一応まだプラスの方が勝って、
はい、
3匹株にはややプラスと。ただ、ヨーロッパの方は日本株よりも大きなマイナスになっていてと。で、この1週間、2週間ぐらいの一番大きな変化っていうのは、アメリカの金利がまず上がったこと。で、それに引きずられる形で、日本の金利も若干上昇していること。うん、金利差が拡大する形でドル高が進んでいること。しかしこのドル高は円安というよりもドル高、ユーロ安なんかの方が強くて、
はい、
ヨーロッパなんかはもう逆にもう景気弱いから、もう我慢もクソもなんか諦めてくださいと。無理ですみたいな感じで金利下がってるんですよ。日本はドル高に引きずられて金利が上がってるんですけども、向こうはドル高に引きずられるに金利は下がっている。で、金利が下がることで余計ドル高、ユーロ安が進んでいる。これなぜかというと、ヨーロッパも金融緩和体制に入っているので、為替に関係ありませんと。ユーロが安くなろうが何が来ようが、そっちの方がいいんですと。ユーロが安くなった方が、ヨーロッパの景気にはプラスですから。
はい、
だから堂々と金利は下げるんですが、どうぞドル高上がってくださいってこういうわけですよ。
まあ、ある意味覚悟を決めて
る。そうですね。日本はというと、まあ、日本中がインフレだ困るという話ばっかりしてますから、その結果、日本銀行が利上げだということで、まあ、今日もこの後記者会見あるのかもしれませんけどね、時間的余裕がなくなったので利上げします。なんてこと言ってますから、長期金利は上がっていく。長期金利が上がりながらですね、でも上げ方が足りないからドル高円安が進む。
うん、
で、終わってみると、まだ完全に何もかもが決着したわけじゃないですけども、2週間が経ったところでよく見たらドル高だけが残ったということです。トランプ大統領の誕生は実はドル高を生む政策だった。
はい、
まあ、これは要するにドルを閉鎖するというか、アメリカファーストっていうこと。アメリカファーストっていうのは実はアメリカにとっていいこともあるんだけど悪いこともいっぱいあると。ただアメリカファーストになるっていうことはドルにお金が入ってくると。まあ、こういうようなことで終わってみると、なんかつまんないなみたいなつまんないことやってたな我々みたいな印象に、私だけじゃないと思うんですけど、みんな思ってんじゃないですかね。あんまりいい未来が待ってないような、そんな絵ですね。で、この結果日本は何が起きてるかというとですね、
はい、
まあ、ここ2週間ぐらいの あのマスコミの報道がそうなんですけども、株価の方はもう4万円の壁がもうえらい分厚くなりましたと。4万円の壁も分厚いし、103万の壁も分厚いし、130万の壁も分厚いし、この国っていうのは壁だらけだっていうのをみんな痛感してるんじゃないですかね。壁だらけだっていうことを痛感して、真っ先にこういうのが織り込むのが我が株式市場でありまして、はい、株式市場は今何をやってるかというと、4万円の壁が分厚い壁だらけで、結局突破力がなかったと。新しい石破政権に突破する力はない、選挙で負けたというか過半数取れなかった与党にも突破力はない、で、少数と組まなきゃいけないんですが、組まないから結局何も決まらない、突破できないまま地理貧に戻っていくと。かろうじてデフレまでは戻ってないですけども、まあ3ヶ月6ヶ月この閉塞感が漂うんじゃないでしょうかね。その象徴が4万円の壁で、今日の3万8300円ぐらいで、でこの状況の中で普通株価が下がるとき、株価は1000円ぐらい下がってるんですけども、1週間で、1000円ぐらい下がるときっていうのはボラティリティが上がるんですけども、実はこの1週間でボラティリティは著しく下がったんですよ。今日も23ぐらいだったかな。
今日は今は日経平均ボラティリティは 25.88、
25ですか、はい、先週末23ぐらいまで下がったんです、これは何を表しているかっていうと、ボラティリティが先週1週間で下がった、今日は上がってますけども、先週1週間下がったっていうのは株式市場が諦めたということです。
諦めた、
はい、4万円は超えられないって諦めたっていうことです。株式市場は動かないと、下がってもボラティリティを売ってるっていうのは予想外の展開にはもうかけることはないと、そういうふうな動き方をしています。このパターンになるとね、日本株はすごい弱いですね、
となると、そうしばらくこうレンジの取引っていうこと
が、レンジを切り下げていくパターンですね。で、もともと日本株っていうのはバリュエーションで安いから世界の投資家が買ってくれるんですよ、安くなかったら買ってくれないし、高くても何かしらのこう突破することがあるならば、例えば郵政解散とか、あるいはデフレからの脱却とか、突破することがあったら外国の投資家買ってくれるんですけども、突破する力がなかったら安くなるまで買ってくれません。安くなるまで買ってくれないということは安くなるということです。
安くなるのレベルにもよるんですけれども、
簡単に言えば 10% でしょうね。
10%、
まあ4万円から、4万円が無理だとしたら3万6千円とか、それぐらいまで多分外国人投資家は待つんじゃないでしょうかね。外国人投資家が来なければ、これは小さなトレードを繰り返すだけの展開になって、年末までちょっとした停滞感、閉塞感に包まれる、まあ、なんか悪い話ばっかりしてますけども、
はい、
うん、そういう夢を見ましたみたいな感じでしましょうかね。まあ、でも戦略的には私は今週はとりあえず売りから入ることにならざるを得ないなという結論です。
鈴木さん、そんな中でもちょっとこう巧妙はあったりするんでしょうか。
お先真っ暗というか、はい、その、まあ、開幕、その、まあ、見当がつかない、いろんな、いろんな論調が予想したところでダメだと、何が飛び出てくるかトランプ政権ではわからないから、予想すること自体が無意味だということを、まあ、世界の、そういう知識人のような方が口を揃えて言ってる状況で、で、まあ、企業経営者も今きっとそうなんでしょうね。だから、まあ、要は予想しない。戦略は立てない。でも、今できることをやろうというのが、まあ、先週までの決算発表で随分出てきたような感じがします。まあ、できること、一番手っ取り早いのは自社株買いで、まあ、思い切った自社株買いが随分出てきたなというのが先週までの動きですね。あとは、まあ、これ、なかなか、即効性はないんですが、その企業の構造改革っていうものが、まあ、着実に進められているなって、閉鎖すべき工場は閉めて、まあ、まだ新しい方向性とは、まあ、出しづらいんですけど、まあ、次の展開のための、まあ、キャッシュを貯めるなり、キャッシュを吐き出すなり、まあ、それなりに企業なりに動いてるなというのが、まあ、今回の決算表だったように思いますね。
まあ、本当に予測が分からない、できないような状況ではあるんですけれども、岡崎さんは今後 の、 その日銀の動きについてはどう見てますか。
はい、もう繰り返し言ってますけども、夏のもそうでしたけども、利上げをしちゃダメです。とにかく利上げをしないで、じっと我慢することですね。じっと我慢すればするほど外国人投資家にとってみると、日本株に投資する価値は出てきますから、
はい、
安いから日本株を買うわけですね。で、このパターンで行くしかないと思うし、でからそれからまあインフレについて言うと、これから半年間は消費者物価指数下がりますから、
はい、
消費者物価指数が上がってくるのはおそらく来年の後半からだと思います。これは企業物価指数の動きと日本の消費者物価指数の動きというのは1年遅れで連動してますので、でアメリカの消費者物価指数っていうのは賃金に8割方連動するんですよ。だから人手不足で物価が上がるっていう構造で、経済学の教科書に載ってる通りの仕組みなんですけども、日本の物価っていうのは経済学の教科書に載っていない パターンなんですよね。じゃあ日本のインフレどこから来るかっていう、海からやってくるわけで、海からやってきて、で、麓の村に届くまで1年かかるわけで、1年遅れで海からのインフレが浸透していくっていう、その繰り返しです。で、今年からようやく賃金が上がったので、おそらく来年以降のデータで賃金と物価の関係っていうのがやっと作られると思うんですよ。でも30年賃金上がりませんでしたから。
そうですね。
基礎控除も103円も103万円も30年間上がりませんでしたから、ね、まあそんなもんです。壁を打ち破るのにやっぱり相当の覚悟と、うん、国民のコンセンサスが必要なんですけども、まあ、日本銀行も慣れてなかった。日本銀行は耳軸も私たちは利上げに慣れてませんでしたっていうのを議事要旨で書いてましたけどね。
はい。
国民は物価の上昇に慣れてませんでしたと。賃金の上昇はもっと慣れてませんでしたと。こういう状況なんでしょうね。1年ぐらいかかりますね。で、失敗はしないと思いますよ。
はい。
失敗はしないっていうのはデフレに戻ることはないと思います。簡単に言えば日経平均株価3万割れることはないと思います。3万割れっていうのはデフレの世界ですから。うん、しかし、かといってじゃあ上がる力があるかっていうと、これやっぱ壁を打ち砕かないとですね、いつまで経ってもイオンはウォルマートになれない世界なんですよ。
うん、
簡単に言うと何かにならなきゃいけないんだけど、その何かを見失ってる形なんですよね、各企業も。何かになろうとするならば自社株買いじゃなくて、そのなろうとする方向に向かって投資をするはずなんですよ。自社株買いをするっていうのは目的を見失ってるっていう一つの証拠でもあります。だから自社株買いで株が上がってもそれはせいぜい3日の話で、4日目からはいつものダラダラした相場に戻ってしまう。この繰り返しですね。
となりますと、まあ、日本株が上がっていく条件として、まあ、以前ね、矢島さんがテーマというのが大事なんだ。
目的ですね。
うん、それが見えてくると株は上がっていくんだというお話をなさってましたけど、うん、番組の方で。各企業にとっても一つのテーマ性みたいなものが大事になってくるということ
ですか？テーマ性ですか？もうはっきりと昔の日本のように目指す会社を見つければいいですよ。
う
ん、昔の日本っていうのは、例えば自動車会社がフォードや GM を目指して追い抜いたわけですよ。はい、例えば家電業界もですね、アメリカを手本にしてってみんな目指したんですよね。今どっかの会社でアップルを目指すってこう言うとこないじゃないですか。どっかの会社がエルビデオを目指すって言わないじゃないですか。遠く離れちゃって諦めちゃってるわけですよね。だからやっぱり何か目的を持たなきゃいけないですよね。こういう会社になりたいと。まあ別に具体的な会社を目指さなくてもいいんですけども、抽象的な SDG を目指すとか、うん、まあ、なんていうか地球のためにとか未来のためにとか、まあそれはいいんだけども、具体的に例えば何兆円企業になるとか利益こうだとかそういう具体的なものがないのが今の我が国の企業の経営スタイルですよね。
はあ、鈴木さんはそういった中でちょっとここは光ってるなっていう企業いかがでしょうか？
今やっぱり液晶が出てるんですよね。
ほうほう。
まあ、半導体とかパソコンが半導体ガタガタなんですけど、うん、液晶にみんな、まあ、かけてるなっていうのは、まあ、あんまり小さな話なんで、全然スケールも何もないんですけど、液晶周辺のところっていうのは、ポッて今、光が灯ってるところがありますよね。
あ、そうなんですね。
駅というか、まあ、電車の中見ても、まあ、ドアの上には液晶のモニターがついてますし、
確かに。
パソコンに限らず、まあ、うまく言えないですね。まあ、まあ、急にすいません、まとまってないんですけど、まあ、ここの分野で、今、うん、ピックアップしてる最中なんですけどね、液晶周辺のところ で、
ね、個別にはそういうのがコツコツとあると思うんですよ、うん、ただ日経平均を今語ってるつもりだったんですけども、はい、この大きな指数とか全体で言うとやっぱり再び閉塞感が今日本株および日本社会に広がってるでしょ。土曜日日曜日のなんかニュースとかなんかワーワーワーワーやってるの見てたらなんかまた戻っちゃったなって感じで、すっごいなんか寂しかったですね。
ああ、そうですか。
中身的に、はい、
ということで今週はまあ売りだと。
売りでしょう。まあこれはシステム的に判断している先ほどのボラティリティと株価の関係から弾き出した方程式から出た答えです。
はい、それでは今日の動きを改めて確認していきましょう。日経平均株価は 38,343円39銭、先週よりも299円安で午前の取引を終えています。株365はいかがですか？
スタートが安かったですね。スタートは 38,124円、その後安値002円をつけた後561円まで戻して現在 38,376円、今373円で取引続いてますね。うん、 防省がね。
そうですか。ドル円の方は11時半現在154円70銭から71銭というところ、この方向感はどうでしょうか。
これはトランプ大統領が誕生して、開口一番就任式でドル高けしからんというまで続くかもしれませんね。まあでも12月にしっかりと FOMC でメッセージが打ち出されば、パウエル議長がなかなか利下げできないみたいなことを認めちゃったんでね、これまたちょっと問題なんですけれどもね。まあ本当は金融緩和に向かわなきゃいけないんですけれども、期待だけでドルが買われるっていうのはアメリカにとっても全然いいことはないです。
はい。いろいろ展望していただきました。各週土曜日朝6時から BS1212で放送しているマーケットアナライズコネクトもぜひご覧ください。また Facebook でも随時分析レポートします。以上、今週のストラテジーでした。ではここでお知らせです。株365の豊かトラスティー証券から11月30日に名古屋で、そして12月の7日に大阪で開催する無料の少人数制セミナーをご案内します。タイトルは、指揮者が徹底解説、2025年の日米マーケット展望です。11月30日土曜日名古屋で、12月7日大阪で開催です。どちらもお昼の12時30分会場、1時開演です。プログラムは、第一生命経済研究所首席エコノミストの長浜俊弘さんと鈴木和之さんによるご講演です。入場は無料です。名古屋の会場の定員は60名、大阪は70名です。応募多数の場合は抽選となります。なお、このセミナー受講はセミナーに参加されたことがない皆様を優先的にご案内させていただきます。どうぞふるってご応募ください。当選落選につきましては、開催週の木曜日までに、はがきまたはメールにてご連絡をいたします。会場は、名古屋が名古屋駅桜通り口徒歩5分、TKP ガーデンシティプレミアム名古屋ルーセントタワー16階 A ルームです。大阪は、大阪メトロ本町駅12番出口から徒歩1分です。大阪 DIC ビル3階、TKP 大阪本町カンファレンスセンターカンファレンスルーム 3E です。お申し込みお問い合わせは、豊かトラスティー証券セミナー情報ページよりウェブからお申し込みください。締め切りは、名古屋が11月28日木曜日お昼の12時です。そして大阪は12月の5日木曜日お昼12時です。応募状況によっては申し込み期限の短縮や延長を行う場合がございます。貴重な機会ですので、お近くにお住まいの皆さんぜひ振るってご応募ください。なお、ご案内したセミナーでは紹介する商品などの勧誘を行うことがあります。あらかじめご了承ください。以上、株365の豊かトラスティー証券からセミナーの情報でした。それでは鈴木さんの注目企業のお時間です。お願いします。
はい、今日ご紹介する銘柄は天馬です。はい、銘柄コード7958の天馬です。非常に小ぶりの企業で、時価総額が670億円ぐらいなんですよね。で、これはいくつもの切り口があるんですが、はい、なかなか短い時間でお話し難しいんですけど、要はトランプ大統領がその世界に向けて関税を引き上げるっていう時に、日本において何を見ておいたらいいかなと思っていろいろ探してみて、まあ私の時点ではレベルではこのとりあえず天馬というこの会社を見ておこうというふうに、ひとまず、ターゲットを定めたというところなんですけどね。
はい。
で、まあ、ポイントはあるんですが、これ、有名なのは、押し入れの収納家具です。プラスチックの総合的なメーカーなんですけど、まあ、うちなんかでも使ってるんですが、フィッツっていう、引き出しなんですよね。
は
い、
あれが。我が家もありますね。
あ、我が家も。それが、収納ケースのスタンダード、デファクトスタンダードで、はい、で、これは売上の 20% 弱なんです。
うん。
で、それ以外のところが、まあ、工業用の B2B のプラスチック製品で、大体主に自動車、それから家電メーカー、あとは、充設機器という、まあまあ、さまざまなものがあって、で、業種の分野で言うと6つぐらいに分かれるんです。今、OA 家電とか自動車、ハウスウェア、家電製品。で、エリア別で言うと日本が 20% ぐらい、中国が 20% 強、それから東南アジアがやっぱり 20% ぐらい、で、北米が 20% ぐらい。これ北米っていうのは、アメリカとメキシコを合体してという。
はい。
だからこの、今、日本、中国、アジア、北米、まあその他。 だから5つのエリアに6つの商品を、だから 5×6 の30通りの、この会社にとっては戦略があるわけなんですよね。で、要はメキシコ工場で作ったものをアメリカに輸出する。
はい、
それが、このテンマという会社の、まあ、プラスチック製品、自動車のバンパーであったり、ラジエーターグリルであったり、ドアのトリムであったり、ホイールキャップであったりというところではあるんですが、それがストップは、しばらくメキシコからアメリカに行ったら自由貿易協定が今成り立ってますので、トランプ大統領が誕生してもすぐには関税は引き上げられないんですね。まあ、ここは、まだキープされる。2年間ぐらいは大丈夫。でもその先はわからない。それ以外の世界は、まあ、全て関税がおそらく日本においてさえも10内 30% は引き上げられるという状況になってきています。で、天馬がこれから、これ今、構造改革中で、業績はそんなに良くないんですが、今、まあ、随分、持ち直してきているというところではあるんですけど、で、借入金ゼロ、
はい、
で、自己資本比率が 78% ぐらい、時価総額670億円に対して、現預金が260億円ぐらい、利益剰余金が400億円ぐらいあるっていう、まあ、要は会社の中はズブズブの、まあ、言ってみれば無駄だらけ。まあまあ、やりようによってはいくらでも改善できるという会社です。で、まあそれに目をつけられて PBR が 0.7 倍なので、ダルトンインベスメントっていう、まあすごいゴリゴリのアクティビストが株式を 16% 今保有していて、まあ会社をまあ改善しろと、もっとやりようがあるだろうというふうに今突きつけているところではあるんですよね。で、テンマ自らも非常に悩んでいる。構造改革の途上にある。で、外部からも、まあ変われというふうに突きつけられていて、さらにそこに、まあ、トランプ政権がいよいよ誕生するっていう、さあどうするっていうところにどこに力を入れていくかっていうところを、まあ、これからの展望として、まあ、見ていきたいなというところでありますよね。この会社の得意なのはその、まあ、重接機、ホームウェアが、20% ぐらい、
はい、
それが B2B なんですけど金型が強いんです。
で、
金型っていうのはもう精密加工技術の最たるもので、まあ日本のお家芸って昔は言われていて、アジアも追随できない状況にはあるんですが、もう金型の技術を使って、まあ次に何か展開できないかなっていうところではあるんですけどね。まあメキシコからアメリカに輸出するっていうのは、まあしばらくは大丈夫ではあるんですけど、その先は、はい、まあ、お先真っ暗という状況ではあります。ROE が今 4% ぐらいです。配当利回り 2.7% ぐらい。まあ、PBR が 0.7 倍ぐらい。で、この ROE を 9% 以上に高めていくっていうのが、まあ、中期経営計画の中における、この天馬の方向性ではあるんですけどね。まあ、なかなか、問題含みではあるんですが、この会社の悩みイコール、日本の及び世界の、まあ、悩みというか、まあ、ここが光が見えてくると、まあ、世界も何かしら見えてくるんじゃないかなというふうに思って、まあ、とりあえず注目してみたいなというふうに思いますね。
同様にメキシコに工場を持っていて、アメリカに輸出している企業というのは、他にももう大きな会社でもいっぱいありますよね。
まあ、トヨタ、ホンダ、なんかまさにそうですよね。まあ、ホンダはアメリカで作ってますけど、まあ、マツダが今すごく、スバルはオール日本から、輸出してるっていう状況で、スバが一番ダメージが大きいというふうに自動車メーカーで言われてますが、日本の自動車メーカー、本当に悩みは深いですよね。
そうですよね。まあ、果たしてこういったトランプ大統領が言っていることがどれくらい実現されるのかというところも含めてちょっと未知数だなという感じがしてるんですけど、
ただやっぱり計画があんまりアメリカ成長できんのかなって感じするんですけどね。アメリカもそんな閉ざして関税を上げて、
はい、
3年か5年はいいかもしれませんよ。10年20年考えたら逆に成長が落ちるんじゃないかと私は見てるので、はい、今のその天馬さんの話でいくと、
はい、
今の流れに乗せられてアメリカ工場なんか建てなくていいと思います。
ああ、そうですか。はい、今日は鈴木さんがこれからの指標にしたいということで、7958天馬をご紹介しました。さて、マーケットアナライズマンデーはそろそろお別れの時間です。ここまでのお話は
岡崎亮介と
鈴木和之と
松尾恵理子でお送りしました。それでは今日はこの辺で失礼いたします。
さようなら。
この番組は株365の豊かトラスティー証券の提供でお送りしました。